イブニングマーズル530、時刻は6時5分を回っております。今日は私坂根道子がお届けいたしております。さあということで、先ほどもご紹介いたしましたが、もうこのウクライナ情勢ということで、ちょっと専門の先生にお話を伺いたいと思いまして、元国連職員でアメリカのシンクタンクでも研究員をされていらっしゃいました、大阪学院大学経営学部経営学科教授の中野保さんにリモートでお越しいただいております。先生よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。さて、まあ、このウクライナ情勢もいよいよ始まったかというような、もうちょっとね、楽観視している向きもあったりしたんですけど、やっぱりというようなところでもあるんですが、このロシアがウクライナを攻撃した理由っていうのは何が一番大きな原因なんでしょうか。
はい、今京都市の自宅からですね、テレビ見ながら電話で話させてもらってるんですけど、全ての番組がこのウクライナロシアの問題ですね。それでやっぱりね、かなりね、もうやっぱり計画されて、プーチン大統領のなんていうかな、例えば1989年11月の9日ですかね、ベルリンの壁崩壊して2年後に、ね、ソビエト軍が崩壊、その時からずっと思いは一つでっていう、このやっぱウクライナとか、そこをですね、やっぱり取り返すみたいなことかなっていう気がしますけどね。
まあ、ソ連崩壊してからもう久しくなりますけども、そのソビエト連邦であった時は本当に十何カ国あったところからウクライナは独立したということで、そのウクライナを取り戻そうという動きがもうその頃からひたひたとあったということなんでしょうか。
やっぱりね、 CIS とかそうなりましたね、ソビエト崩壊の後で。やっぱり NATO の東方拡大みたいなことでずっとこうね動いてて、
はい、
でですね、ウクライナの大統領がやっぱりちょっとね、コメディアンみたいな人でちょっと弱い感じでありますね。まだ40代でしょ。
はい、会見聞いててもちょっと大丈夫なのかなって思うようなね、発言もあったりしましたからね。
ゼレンスキー大統領は、プーチン大統領から見れば非常に弱くですね、で、ベラルーシのルカシェンコ大統領ですか、
はい、
やっぱりヨーロッパ最後の独裁者とか言われてて、その2人に囲まれてこう入ってきて、北京オリンピックが終わった、平和の祭典終わった後ですね、でやっぱりまだウクライナは NATO に加盟できないん で、はい、NATO も、まあ、先ほど NATO というのはノーアクショントークオンリーで全く、
ね、ノーアクショントークオンリーって
オンリー、そうそう、まさに NATO ですね、はい、その通りで、ノーアクショントークオンリーで、その通りのことが起こって、
はい、
で、まあ、国連で今もテレビでやってたんですけども、国連の常任理事会もですね、はい、P5 一つに一角に、ロシアが入ってますんで、まあ、中国もありますんで全く動かないと、
はい、
っていうことはもう本当にね、今ホワイトハウスからの中継も今テレビ見てるんですけども、
はい、
まあ、いわゆるアメリカももう何もね、軍を送ることできないんで、送れば、はい、ロシアとアメリカの、まあ、全面戦争になる可能性あるでしょ。送れないと、
はい、
で考えたらですね、72時間以内に、はい、まあ、いわゆる人が落ちるかもしれないみたいなことをね、バイデン大統領が言ってるんで、
はい、
怖いですよ本当にね。今こんなこと起こるっていうのは、まあ、本当に覇権安定型っていうか、やっぱり軍事力持ってる国強いなっていうふうに、核兵器持ってる国強いなっていうふうにすごい感じますね。
ねえ、さらに言うと、なんか北京オリンピックで両者が対談をしていたっていうのがね、なんかこう本当に怖い情景というか写真だなと思って、ね、なんかそこで何かがね起こって、ね、協力してどうとかってなるとどうなるんだろうっていうようなね、ちょっと怖さもあるんですが、
ね、そうですね、オリンピック終わった瞬間ですからね、はい、
そうなんですよね。まあ、今日のそれこそ東京株式市場なんですが、600円を超える下げ幅っていうふうに一時はなって、25,970円というようなことで1年3ヶ月ぶりに 2万6000円台を下回ったということと、あと金の相場が上がってグラム7000円を超えたというような話も、もう本当にこう戦争を意識した世界の動きっていうのが見えるかなと思うんですが、
あのね、僕はあのリスクマネジメントと危機管理という講義も、まあ、持ってるんですね、その時にハインリヒの法則というのがあってね、ハインリヒという法則というのがあって、1対29対300というのがあって、1というのは多分戦争、まあ、全面戦争で1、で29のそれらしきことが起こって、その背景に300、今までの出来事をね、足していって起こるという、やっぱりね、そのね、今、1に限りなく近づいてますからね、本当に、まあ、1は全面戦争、そこまでいかないと思うけれども、まあ、本当にプーチン大統領、まあ、あの柔道の黒帯なんですよ、プーチン大統領は。
柔道、
ブラックベルトで、柔道の黒帯、柔道家なんですよ、プーチン大統領は。で、僕、ある人が直接聞いたんですけどね、あの、朝日新聞の一番トップの人に、プーチン大統領のモスクワの家に呼ばれたんです。そしたら、カノーチューブローというでしょ、柔道の、あの像があるんですよね。
高度化の創始者ですよね。
彼の像にお祈りしていつも仕事行くという、これ本当の話で。
へ
だから、めっちゃ柔道家のプーチンがね、まあ、プーチン大統領がね、本当に、まあ、怖いですね、本当に。まあ、柔道とかねたらダメですけどね、
そうですね、
なんか引き分けもないしね、もう、
まあ、核を持ってる国っていう部分も怖いところですけども、それを使うとね、もう終わりっていうのは分かっているから、もう本当に切り札、もう最後の最後の最後の切り札じゃないと出さないであろうっていうようなふうには思いたいんですけども、でもそのソ連と連合を組むというか、その協力国である中国やら北朝鮮、そのあたりの動きによってもなんかこう
ね、よくね、イアン・ブレマーというあのユーラシアグループという、まあ、戦略家ね、あのシンクタンクの、僕はブルッキンズ研究所というところに、まあ、民主党系のシンクタンクに勤務したんですけどね、その、まあ、あのユーラシアグループのブレマーが言ってるのは、やっぱりね、G0 っていう、どこもその世界の警察官、アメリカやりたがらないし、アメリカでもともとモンロー主義で、まあ、アメリカ国内のことを精一杯であるとか、あるいはあのやっぱりこの外交とか国内の問題ですからね、今アメリカも手出したら、まあ、いわゆる、大統領、まあ、中間選挙で不利になるというふうに読むとか、プーチン大統領はやるほど、ね、人気出ますからね、でやるほど攻撃するほど天然ガスのありエネルギー価格が上がって、そんな経済制裁なんか働かないですね、こうなったら。だから怖いのは中国と、中国の台湾海峡の問題と、イランと、
そうですね、台湾
同時にやればね、まあ、もうこのウクライナ同時にやればほんまに怖いですよ。だ手出さないですよ、どこも。
そうですね、第二の香港になりかねないところにもな、まあまあ香港はね、もともと中国があれですけど、
そうですね、
台湾はもう本当に独立というところではあったのにっていうところだったので、そうですか。まあでもその安全保障についてで言うと、どうなんでしょうかね、日本はやっぱりアメリカに同調してその、アメリカの言うこと聞かなあかんね。
いや、いやそれはもう 今はね、僕はもうアメリカに7年いたんですけどね、だけどアメリカに着くのはもう今絶対着かないとダメですけどね、
ダメですよね。
だけど、中国の問題に関してはね、やっぱ別で、ね、あんまりアメリカについても日本のオプションがなくなっていくんで、やっぱりね、東南アジアの国々も華僑というのがやってるんで、中国でも共産主義の中国とそうでない上海みたいな、まあ、市場経済やってるね、ところもあるんで、国家資本主義みたいね、そういうところもあるんだけど、だけど今回のね問題見たらね、僕北方領土問題とかこんなもん絶対返ってくるはずがないみたいな、今までね、
そうですよね、
そう思いませんか、今思うたら
本当にね、
もうそんなもん返すはずがないですよ、プーチン大統領は絶対ね、二島返還とかね、四島とか言うけど、ありえないですね、今から思ったら、何の交渉やったかなと思いますね、本当に。
でも今後ソ連じゃないわ、ロシアはそのウクライナ以外の国にもなんかこう仕掛けてくるようなことっていうのはある と思われますか。
いやそれはね、それは絶対、いや絶対ないとは言え、だけどもともと言ったみたいにその、ね、冷戦でソビエトが負けるまではもともとウクライナのもうね、そこ全部ロシアのもん、まあ、ロシアというかそのもんですからね。それはやっぱり NATO がどんどん東方拡大してプーチン側からに立てばですね、はい、非常に今までこの30年間いじめられたと思ってんちゃいます、すごく自分の年捉えて。あ、だからそれを返してきただけであって、ウクライナのもね、キエフまで多分行くかも分かんないけれども、それ以上はありえないと思いますけどね。
そうですね、まあ、うん、ウクライナにも親ロシア派という人たちがたくさんいらっしゃることを思うと、うん、どちらがその国民がどれぐらいの人がどっちについてるというのもちょっとこちらではわからないところもあるのかなというふうにも思ったりしますけども、うん、
今ね、だからテレビで、ね、僕すごいなと思ったのは、はい、そこでズームでやっぱりね、そこで日本にいたウクライナ人の人が、はい、やっぱり今人からこういうことを思ったということをライブで言われてるんですね。これ見たらやっぱりね、すごいなと思って。
ねえ、うん、分かりました、
ねえ、はい、インターネットの力はすごいなと思いながら、
そうですね、はい、またあの機会があれば、あの中野先生からのお話も伺っていきたいと思いますので、はいは
い、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
専門家じゃないんでね、何も話できなかったら、はい、すみません、
ね、いえいえいえ、本当にあの、はい、よく分かりました、ありがとうございました。
いや、そうですか、はい、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、ということで、本日は元国連職員でアメリカのシンクタンクでも研究員をされていらっしゃいました、大阪学院大学経営学部経営学科教授の中野保先生からお話を伺いました。それでは一曲お届けいたしましょう。